ボのおそろ話をお聞きいただきありがとうございます。番組主のビボと申します。6月入ってしまいましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。先日は台風が来てですね、ひどかったですね。にしても何でしょう、この涼しさと曇り空、本当に人の心をこうですね、憂鬱させる梅雨が来るのかというような、もう梅雨来たってことでいいんじゃないかなって思うレベルなんですけど、気象庁はいかが発表してるのでしょうか。早く梅雨来て、早くかってもう出てくれよ梅雨とかも思っちゃったりしてね、うん、梅雨が出てくっていうのも変だけど、なのでね、ただ体調をね、こういう気をつけましょう。どうせ夏も暑くなるので、今のうちからですね、体を強くして心も強くしてですね、過ごしていきましょう。はい、ということで今回はですね、2つお話ししたいことがあって、まあ、2つとも不思議だったんだけど、1つはですね、夜寝てる時に地鳴りが聞こえたんですよ。で、寝てるって言っても寝落ちしてないです。めっちゃバッキバキの目でスマホいじって、ってかなんか脳が眠れなくて眠れなくてバッキバキでスマホぶやいていじってて、夫は隣でグーグー寝てんだけど、そんな時、ただ先週の何曜日か忘れちゃったんだよな、5月末の何曜日か忘れちゃったけど、夜中そんな状態で起きてたらゴーって地鳴りが聞こえたんですよね。わ、地鳴りだ、あ、これ地震来るぞって思ったけど、なんと地鳴りが聞こえたら普通ガタガタガタガタってこう揺れ来るじゃないですか。来なかったんですよ。揺れがなかったの、地鳴りだけなの。え、こんなことあります？私初めてなんですけど、地鳴りする時って大体地震来ますよね。で、地鳴りって来るってことは、そんなに自分の近く、地域の近くよりちょっと離れたとこ震源とかだったりするじゃないですか。その分タイムラグがあるからね。だから揺れがなくて地鳴りだけ聞こえて、ぐわーっと聞こえて、でも揺れてない、あーと思ってすぐ地震速報とか見たんだけど、乗ってない。で、軽微な地震でも、本当震度1とかでも、日本全国ね、必ずどっかで、ね、地震があれば出してるような機関、その地震速報を出してるような機関あるから、分かるはずなんだけど、別に遠い地域でも地震はないし、なんでだろうと思って、ちょっと数分経ってからもう一回調べたけどないし、あれは何だったんだろうなっていうことがあったんですね。要するに地鳴りだけ聞こえるという、皆さんあります？こういうこと、地鳴りだけ聞こえて揺れが来ないみたいな。車とかダンプがね通ったら、聞こえるよって、そういうのじゃないんですよね。家のそばに道路あるけど、普通にその道路上を大きな車が走るような音は普段もしてるんだけど、そうじゃない、ほんと地面の下からグワーッというようなあれですよ。で、それが建物を震わせて聞こえてくる感じだけど、揺れてはないみたいな、不思議だなと思って、それに対して私は頭がファンタジーなので、巨大モグラでも通過してんのかしらって思ったり、妖怪だとか思ったりいろいろしてたんですね。私のボキャブラリーはもうここの辺で限界なので、とりあえず水木しげる先生の妖怪百鬼夜行展で買った妖怪とか紹介してるやつでもちょっと読んでみるかと思って、その次の日時間ある時読んでみたんです。そしたらね、それっぽいのがあったのだけど、ちょっと違うんだよね。でも水木先生はね、こう言ってるの。先生が太平洋戦争中、南方の方に派遣されてたんですよね、日本軍ね。で、戦争してるわけですけど、一応野営してて寝れる夜とかもあったんだけどね、夜中に必ず大木が倒れる音がしたんですって。ギギギギガサガサズドーンって、で、地響きするぐらい大木がバーンと倒れてるような音がするから、わーっと思って、あっち、ね、次の日の朝その自分の野営してるとこ見ても大木なんて倒れてないんだって。 不思議だなっていうやつを先生は天狗倒しっていうその現象に名前をつけて妖怪天狗倒しっつって書いてた漫画とかにも残ってるんですけど、だけどうちの場合は別に近くに林もそんなないあるんだけど、別にその、まあ、近くにねあるわけでもないし住宅が多いし、やっぱ巨大モグラじゃねえみたいな思ってたわけですよ。でそんな不思議なことがあって、でも次の日夫に私も聞いても何みたいな、地震あったのみたいな、いや地鳴りだけ聞こえたんだよなみたいな、別に特にふーんみたいな、あれみたいなあれみたいな、でさ緊急地震速報は なるけどさ、あれじゃなくて地震速報とかさ、あと各地でさ揺れるとさポストする人 X とかでさ揺れたとかってポストしてくれる人いるからさ、そういうのかなと思って、それでその関連ワードみたいなんでいろいろ調べてもね、やっぱそんな人いないんですよ。でも私惜しかったな、あの時なんか地鳴り聞こえたって残しときゃよかったって思ったけど別に残してないし、なんだろう今のと思って気持ち悪くて、あの速報とか調べてたりしたからさ、えマジ不思議なんだけど地鳴りが聞こえるは本当初めて、地元行ってもなかった、うん、今っていうかその先週聞いたのがマジ初めて。だって地震来るでしょその後。でも分かんないよね、地球の上に住んでるから地球なんてよく分かんねえし、うん、ごめん地球、地鳴りだけかもしれない、知らない、巨大モグラかもしれないし分かんない、ごめんみたいな、はい、ことがあって。でもう一個が、私あの高校生の時に資料集とか国語の図表とか便覧とかあの日本史のね、うん、そういう資料集とか好きでよく読んでたんだけど、なんか大人になってからまた読みてえなと思って出版社から買って取り寄せて、あの国語とね日本史の便覧と資料集とか図表とか見せたいの買ったんですけど、面白いのがあって、その古典文学の妖怪たちっていう国語の便覧の方にですね、載ってましてね、そこには私が好きな例えば歌川国芳のこういう作品があって、ここにはこういう、妖怪が書かれてるよ、ぬえですよとかね、これがつくも神ですよとか、お岩さんですよとかって書いてあるんですよ。でそのページがあって面白いなと思いながらこういつも見てるんですけど、そしたらなんかたまたまこの前また気づいたんですけど、その妖怪に関する画像とか資料をなんかデータベース化してる機関があるらしくて、でそれ紹介文に載ってたから気になって画像検索してみたんですよね。そしたら国際日本文化研究センターっていうところがここもちゃんとした、学術機関みたいなんですけど、法人のね学術機関で、あなんだちゃんとしてる機関が出してるやつだからちゃんとしてんだな、要するに有志で集められたとかじゃなくて、そういうちょっと公的機関が集めてるやつなんだ、面白いと思って、その怪異妖怪画像データベースってとこ調べて見てみたいな、でこんな不思議なことしてる人いいんだと思って、誰が作ったんだろうと思ってさ見たら、そこの監修してるのが小松和彦さんって書いてあったね。でってこれ誰なんだ、先生とかなのかな、なんだろうと思って調べたら、やっぱり文化人類学とか民族学の先生、学者先生で、で長年そういった日本の風習とか妖怪とかいろんなことを研究されてる方で、それをこうデータベースに妖怪怪異の画像とかをデータベースにされてるっていう、面白いなと思って見てたんですけど、そういうのを体系的にこうまとめて、この絵にこういうのが書いてあるよ、例えば天狗はここにこの人の書いたこういうのに書いてあるよとかっていうのは出てくるんですけど、面白いのがね、なんかねこういう特徴があるよとか、内容の記述こういう記述があるよとかもちゃんとまとめてくれてて非常に面白いんですよね。うん、ぜひ皆さんもし興味がある方は調べてみてください。でそれでなんか私その小松和彦さんって人がなんか気になって、こういうの監修する人ってどういう人なんだろうと思って調べたら、その先生だったって話ね。で東京都立大のから、に、 入って、そこから民族学とかいろいろなの、あの文化人類学とか、研究して、で特にその日本の風習とか、それこそちょっと踏み込むと呪いとか鬼とか、そういうところも妖怪とかも含めて、でやっぱ妖怪ってことは水木しげる先生とこういうあるんだろうなと思って、また調べてったらどうやらやっぱ仲が良かったみたいで、で YouTube とかだとその小松先生がいろんな人と、コラボしてる、音声とか映像が残ってたりするんで面白いの見てほしいんですけど、その先生と面白いなと思って見てたんでね、であそういえば自分、そういえば水木しげる先生のこの本持ってるじゃんと思って、その水木しげるの妖怪百鬼夜行展、これは去年の、秋ぐらいにですね、あそこどこ、茨城のですね、いつうら美術館でやってた、ね、水木しげる先生の、展覧会、いろんな絵画の展覧、妖怪絵画の、ね、展覧会なんですけど、それすごい面白かったから、まあ、その本、それ関連の本買ったんだけど、パラパラってめくってたら、まさかのその始め書きがですね、小松和彦先生でした。いや私気づけよっつって、バカじゃんと思って、めっちゃ先生の名前出てるじゃんと思って、ちゃんと国際日本文化研究センター名誉教授って書いてある。うん、それで先生、水木しげる先生はこうであで、こういうことがあってっていうのがちゃんと書かれてるっていうのに私は全然気づかないで、やっと先日気づいて、あ小松先生ここにもいらっしゃった、というかこの妖怪百鬼夜行展の監修もされてました。私はそれを見に行きました。出会ってたってことですね。もうバカだな、私も気づかないもんだね、こういうの。でもなんかこういうところで監修してる人とか協力してる方とか先生とか多いと思うんで、もちろんプロダクションとかプロモーターの方とかいらっしゃるけど、でもそういう学術的なところから支えてる方もいらっしゃるんだと思って、すごい興味深くて、でその小松先生のこといろいろ調べさせていただいてて、うわめっちゃ面白いと思って、この先生めっちゃ面白いと思って、でいっぱいいろんなご本を出されてて、で私もちろんこの水木しげる先生妖怪百鬼夜行展の、資料集みたいな本も面白かったんだけど、やっぱその先生がもっと昔から研究されてることとかな、あの本とか読みたいなと思って、あのアマゾンでちょっと買って読ませてもらってるんですけど、すっげえ面白いね、わかりやすいね。今私が読んでるのは先生が出した、神隠しっていうタイトルの本なんですけど、面白いです。こんな風に考えたことはなかったけど、やっぱそのいろんな現象とかある風習とか、その、めちゃくちゃ人間の生活、日本人のそのね地域の人の生活に根付いているものなのに、なんかそのふわっとしてて、でもそれをちゃんと学術的に資料として残したり、体系的にこうまとめたりしてるってのがすごい面白くて、面白いっていうのはあくまで興味深いの方ね、面白くて、で何よりもこの小松先生のお話すっごい面白いですよ。私はこのこれ自分で言ったこれ聞いてるよりも小松先生の話聞いた方がマジ面白いですよ。でもね、語り口調もすごい柔らかくて聞きやすいし、内容もすごく分かりやすいんですよ。小難しいこと言ってないですよ全然。すごく分かりやすいこと、シンプルにあこうだよねあだよねって言ってくれてて、もちろんそれも先生が長年研究してる内容だからすごいこう芯があるというか薄っぺらくないんですよね。それがすごくこうストンとこう頭に入ってくるわけですよ。ぜひね、YouTube で小松和彦先生のこと、小松和彦さんの、あ、小松和彦とかって調べた、妖怪とか調べると出てきます。小さい松の数は平和の輪に、彦左衛門の彦です。いやー、聞いてほしい。すごい面白い。ほんと優しい語り口調がスーッと入ってくるですね。ほんと難しいことは言ってない。わかりやすく説明してくれて。なんかこう、私みたいなにわか、階段にわかみたいな、こう薄っぺらいとこしか考えられない自分にとっては本当にこういう風に説明してくれたらありがたいみたいな、本当に分かりやすくて面白いです。でそんな先生と本当つい先日出会えて、いろいろ調べさせてもらって、 わーんと目から鱗が多いです。なんか体感的にとか聞きかじって聞きを読んでやってた幽霊とか妖怪とか現象とか風習とかいろんなことをやっぱり言語化して、かつその説明してくれるってのがいいし、でも先生分かんないことはちゃんと分からないと言ってくれるし、分かることはこうだよねって言ってくれるし、あと本当に何回もけど聞きやすい、話が本当に聞きやすい、入ってくる。だからなんかね、その先生がそのなんでそういう研究とか、まあ興味あったんですかとかの話も分かりやすいし、あ、なんかそのシンプルなんですよ。そう、すごくシンプル。まあその当時からね、 もちろん鬼太郎が流行ったりとか、そういうオカルティックな文化がね、その昭和の時代からこうなエンターテインメントとかそういうものとして扱われるようになったけど、そういうところのいろいろ見てきてる。自分は学問的にいろいろ研究したり、あと現地に取材したり、いろんな地域の風習とかまで調べてるから、そういうところとなんていうかゴッと入っていく、グッと入っていって、ちゃんと学問的に、残してる方だから、すごくなんていうのかな、ちゃんとしてるってちゃんとしてるっていうか、本当すごいんですよ。だからなんかね、ペラくない、そうペラくないんですよ。私みたいな階段にわかみたいなのがペラっとなんかこのね喋るのとちょっと違うっていうか、当たり前ですよそんなのはね、深みがある。だからなんかね、でもね思いました、その先生のシンプルな、そのなんで始めよう、こういうのちょっと気になったかとか興味持ったのかとかっていうことを本当大事にしてるなと思って、まあ、いかにそういうね、自分がやっぱ興味持ったことを大事にするっていうのは結構人生の中で、本当必要なことなんですよ。妥協してとか、ね、自分のことと相手のことを比べたりとかして、自分はこうだから劣ってるかもとかっていうのは良くないなと思いましたね。やっぱりなんで、みんな聞くじゃないですか、なんでそれをやってるの、なんでそれが好きなの、どうしてそういうことを勉強しようと思ったの、なんでその大学高校に行くのとか、そのなんでの部分あるけど、な、自分が好きだから、こうこうで好きだからってシンプルな理由でいいんですけど、それをねこういろんな、自分の精神状態とか周りからのことだったりとかで悩んでしまうのはもったいないなと思って、なんかなんでじゃあ自分はこうやって階段が好きで、なんでこうそういうのをこう掘っていこうとしてるのかみたいなところを、なんていうかな、肯定というとちょっとおこがましいけど、してもらえたみたいな、まあいいよいいよ面白いよねって言ってくれてるような気がしまして、だからなんかこう興味を持てたんですよね、先生にね。だからなんかこう本当同じこと喋って同じことしたら喋ってねえじゃねえかって感じなんですけど、なんかちょっとこう先生と勝手に、別にお会いしたこともまだ先生のね講演会行ったことももちろんないけど、なんかこうほっとしました。なんかこうほっとしたというか、肯定していいんだみたいな、なんでそういうのをやろうとしてんのとかも含めて、なんでだろうなって自分でも、単純なんですよ、好きなんですよね、そういうのが、妖怪とか怪談とかが好きなんですよ、単純に気になる、なんでこんなこと起こるんだろう、不思議だなみたいな、気になるなみたいな、そういうことを、そのシンプルなちっちゃい頃から思ってたこととかだ、なんでそういうのを大事にした方がいいのかなと思ってた。そしたらでも現実はそうはうまくいかないので、周りの人からなんでそんなやんの、なんで好きなの、なんでそれってなんかお金になるのとかさ、儲かんのみたいな、だったら儲かるようにやったらとかさ、なんかそれってどう こういうのにつながるのみたいな、いろいろ言われるけど、私はなんか違う気がするんですけど、でもちゃんとそういうのを学問的に勉強することによって、ちゃんとそういうのに生かしてる先生の姿も分かったから、なんかほっとしてますね。なんかまあまあ面白いよね、大丈夫大丈夫って言われてる、うん、感じと言いますかね、うん、なのでなんかまあちょっと変なことになっちゃこと言ってるような感じなんですけど、なんでそういう風なところから、日本にちょっと大事な文化とかそういうものを残して、まあ、広く言いましたよ、今文化って言ったけど、そういうのを残してくれてるっていうのがやっぱり大きいなと思いますよね。ただなんか私もちょっとね、そういうなんかこう、うん、ガイダー最強戦って今度エントリーしようと思ってるんですけど、うん、そういうのもなんか一つそういうのに、ちょっとでもね貢献してたらいいなとか思ったりして、うん、このチャンネルも なんかよくなんでこのなんかそんな大した聞いたことあるような感じだけどやってんだろうみたいな思うような人は聞いてないと思うんですけど、いつも聞いてくれてる人がいるし、そういう人のためにもやりたいなって思ってるし、なのでなんて言うんですかね、そう、うん、今ちょっと話してた階段最強戦もやっぱりなんていうかこれ怖いですよねみたいな感じよりもやっぱプロの方に聞いてもらうんで、ちゃんとシンクった内容をちゃんと自分で腑に落ちたものを出したいんですよね。で階段最強戦って言ったら竹書房さんが主催してて、プロの階段師の方とかが審査員務めたり、その動画のねやつとか査定してくれたりするんですけど、5分、必ず話に会意があること、そう要項の話ですよね。でまあ創作でもいいし、そういうの実体験でもいいし、そういう誰かから聞いた時はその方の許可があれば大丈夫よっていう、ことなんですけど、怖いってなんだろうなとかね、まずは考え始まったわけですよ。いろんな話やって、じゃあそれを5分にまとめてそれでいいじゃねえかって思われるかもしれないんですけど、なんか納得したいんですよ自分の中で。じゃあ怖いのなっていうことを自分で納得するにはどうしたらいいのかなみたいなのを今ちょっと考えてるんですけど、こういうのって怖いよなとか、周りの人にちょっと怖いってなんだろうねって、こういうの怖いんじゃないとか、あそっかとか、いろんな怖いがあるけど、でも自分が納得できる怖いをやっぱプロの方に聞いていただける機会なんてないので、やっぱそういうところにお出しするには、なんかそういったシンクった内容がいいなって考えてたら、小松先生を知って、でもう一回水木しげる先生の妖怪のやつを見たりして、妖怪とかも面白いなと思って、いろいろ今まだちょっと考え中なんですけども、うん、でもしねそういう階段最強戦も本当ちょっとでもな、本当プロの方に見ていただいて、なんかこう引っかかるところがあったら嬉しいなと思うんですけど、でもそれはねみんなやってることですから。これは去年 M1 出た時も思いましたけど、うん、みんな猛者たちがねもう毎日いろんなところに取材して、いろんな人の話聞いて、いろんなこう自分なりに自分のあれを使って、足を使って、それにかけてやってる方たちが多いので、みんなその思いは一緒だから、じゃあやっぱいいものをやっぱり出したいよねっていう感じで、考えてるんですけど、まずは自分が納得できないとどうしようもないんで、納得できるものを頑張って作りたいと思います。ぜひ皆さんで、ね、X とかインスタではあれかな、 X とか、まあ、いろんな SNS 通じてそういったものにチャレンジしていけたらいいなと思いますんで、応援の方ですね、引き続きよろしくお願いします。こちらのスタンド FM のフォロー、そしてですね、あと Apple Podcast、YouTube ポッドキャストでも聞けます。 YouTube もですね、 YouTube ポッドキャストにまで行かなくても YouTube の検索欄で調べてもらえれば出ますんで、そちらで聞いていただいても大丈夫です。あのコメントとかもね、どんどん残していただいて結構です。よろしくお願いします。めちゃくちゃ嬉しいんで本当にね、まず聞いていただいてる時点でめっちゃ嬉しいんですけど、ぜひ応援のほど引き続きよろしくお願いします。はい、ということでちょっと後半ね、また私のなんか思いみたいな話になっちゃってすいませんけれども、このようにしてですねやっていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。はい、ということでシャープ38ビボのおそら話お聞きいただきありがとうございました。またよろしくお願いします。